And now, a short commercial break.
ポッドキャストプロダクションピトパからのお知らせです。現在ピトパではポッドキャストに関するアンケートを期間限定で実施中。回答していただいた方の中から抽選で30名に Amazon ギフト券1000円分をプレゼント。応募にはメールアドレスが必要になります。詳細は番組概要欄のアンケートはこちらをご覧ください。
私が小学校3年生ぐらいの時なんですけど、近所の児童館でお化け屋敷みたいなのが開かれてて、地元の中高生が作ったような、まあ、簡易な可愛いお化け屋敷でして、で当時下に双子の妹が2人、小1のその時小1の双子がいて、その双子の妹を連れて一緒にそのお化け屋敷に行ったんですね。んで、まあ、最初はビニールのトンネルくぐって、ある教室に、まあ、暗いなっていう教室に入るんですよ。まあ子供なんで怖いな怖いな言いながら入って、でも中身入ったら大したことなくって、段ボールで作ったお墓みたいな、段ボールで作ってそれに灰色を塗ったようなにお墓って書いてあって、蛍光塗料で、でそれがぼやっと浮かび上がってて、で壁からは手袋がピョピョピョピョピョって出て、まあそれの一個がね、誰かが手入れて動かしたりして、まあそんな可愛らしいものだったんですよ。ちょっとまあびっくりするぐらいの。でそろそろ終盤になった時に、真っ黒い通路があって、でそこがフィニッシュなんですけども、あの出口があるんですけども、通路右手にくぼみがあって、そこになんか人が座ってたんですよ。でそれがなんかリアルな骸骨やって、茶色っぽいなんかシャレ神戸もう本当理科室に置いてある標本みたいな骸骨が座ってて、でなんかそれがおもむろにすっくって立ったんですよ。もうなんか人が来てるような感じのやったら、やっぱり蛍光塗料とかで変な光り方とかしてると思うんですけど、真っ暗いのになんかそれが茶色い骸骨やって分かるのが浮かび上がってて、でも私も演出の一部や思ってめっちゃ怖がって、もう妹をしのけて出口でバーって出たんですよ。でその後、まあ、すぐ外にベランダが開けてまして、でそこでみんな最後スーパーボールとかして遊ぼうっていう感じになってて、で出た時に妹に、最後の骸骨めっちゃ怖かったよなって、見た、ほな妹がそんなおらんかったで、なんでめっちゃ怖かったやんかとか言っても、そんなおらんかったよの一点張りで、だから私が見たは何やったんやろな。
今回は私が以前開催した1話100円100物語というイベント内で100円で買い取ったお話をお送りします。体験されたのは H さんという女性です。彼女のようにお化け屋敷の中で奇妙な体験をされた方のお話は少なくはありません。お化け屋敷なんだからお化けが出て当然じゃないかと思われる方もおられるかもしれませんが、ここで言う怪異とは仕込みではなく本物の怪異のことです。本物が出ると有名だったお化け屋敷はいくつかあります。例えば京都の比叡山の山頂にあった遊園地のお化け屋敷、ここは本物が出ると関西ではとても有名でした。2000年に閉園してしまい現在はもうありません。また日本最古の遊園地の一つとしても知られる東京の浅草花屋敷にも本物が出ると噂されるお化け屋敷がありました。こちらも2011年にリニューアルされてからはあまりその噂も聞かなくなってしまいました。どちらのお化け屋敷も何十年も営業しているうちにこのような噂が立ったようです。しかし何も何十年という時の流れを経なくてもお化け屋敷に本物が出ることはあります。私がこれまで実話として聞いた中では、関東の某有名テーマパークにある洋風のお化け屋敷や中部地方の某遊園地にあるギネス記録を持つお化け屋敷、あるいは 九州の某遊園地にある巨大なお化け屋敷などでの体験があります。また常設ではなくとも関西にある某有名テーマパークの期間限定のお化け屋敷にもそのような話があると聞いたことがあります。私が聞いただけでこれほどあるのですから、実際のお化け屋敷で体験される回はもっと多くあるに違いありません。ということはお化け屋敷は怪異が体験されやすい場所だと言えるでしょう。その理由についてはいくつか挙げることができます。まず一つは、お化け屋敷に入る人は怪異に敏感になっているからです。お化け屋敷では様々な怪奇な現象が演出されます。客は当然そのことを知っており、それを期待して入ります。次はどんな怪異が起きて自分を怖がらせてくれるんだろう、そんな期待を持って奥へと進んでいくのです。だからこそ些細な怪異にも気づくことができるのです。怪談が成立するまでに必要な段階として、まず最初にその人が怪異な現象に遭遇し、それに気づかなくてはなりません。誰も気づかなければその現象が起きていたとしても起きなかったことと同じになってしまいます。次にその現象が不思議だ、ありえないことだと、そういう認識を持って記憶に留めておく必要があります。忘れてしまっては何もならないのです。そして最後にその体験談を他人に語ることで、その体験談は初めて怪談として成立するのです。ところが怪談や怪奇現象に興味がある人でもなければ、人は得てしてそのような物事に無頓着であり、よほど強烈な体験でもない限り記憶に残りません。ほとんどの場合は気のせいだとか何かの見間違いだと思ってそのまま忘れてしまうのです。しかしお化け屋敷では違うのです。客は常にそこで起きるであろう怪異を期待している、言い換えれば強く意識しているため、どのような些細な怪異に対しても敏感でいられるのです。ただしこれには弊害もあります。演出された怪異を本物と思い込んでしまったり、逆に本物の怪異を演出と捉えてしまうこともあるからです。その点は踏まえておかなくてはなりません。お化け屋敷で怪異が起きやすいといえる別の理由としては、そこがお化け、すなわち幽霊や目に見えない世界を人に見せる場であるということが挙げられます。お盆に盆踊りが催されたり、歌舞伎や講談の出し物として怪談が演じられるのは、荒ぶる亡者の魂を鎮める鎮魂という意味合いがあるということは、この番組でも以前お話ししたかと思います。鎮魂を目的として行われる催しの場に鎮魂されるべき存在が集まってくるのは当然です。お化け屋敷にもそれと同じ流れが生まれていると考えることはできないでしょうか。制作者やそこを運営している人たちにはそのような意図はもちろんありません。しかしお化け屋敷は暗くした場内に作り物とはいえ、様々な形でお化けが配置され、凄惨な場面が再現されています。そしてそこを訪れる客は皆その演出を見て、多かれ少なかれ恐怖し驚愕します。本物の亡霊や怪異と見まごうような演出と多くの人々の感情の高ぶりは、盆踊りや舞台と同じ効果を生み、結果として真の怪異を呼ぶのかもしれません。これはお金のかかった大掛かりな仕掛けのある大手の遊園地のお化け屋敷から、今回お送りした体験談のように町内会のお祭りで手作りされたお化け屋敷まで、規模の大小は関係はないはずです。暗い中、人を怖がらせる仕掛けが様々に施されており、そこに入った人たちが少しでも恐怖を感じさえすれば、それは歴史としたお化け屋敷なのです。さて、以上のように考えていくと、作り物と本物の怪異であふれるお化け屋敷は近寄らない方が良い場所のように思えるかもしれません。しかし私はそうは思いません。その全く逆です。考えてみてください。もしお化け屋敷に様々な亡者が集まるとすれば、そこに集まってくる彼らは癒しを求めているはずなのです。 自分はこんなひどい目に遭って死んだ。こんな理不尽な殺され方をした。そのようなやり場のない思いを抱えてこの世をさまよっている、そんな亡者たちなのです。そんな彼らにひとときの心の拠り所としてお化け屋敷が機能しているのだとしたら、それは素晴らしいことなのではないか、そう思うのです。私たちが楽しみの一つとしてお化け屋敷に入り、怖がり上げるその悲鳴が彼らの乾いた心に少しでも潤いを与えるのであれば、お金を払って怖い思いをするのもまた良いのではないでしょうか。そこで本物の怪異が起きようが起きまいが、本物の彼らはそこにいて、驚き叫ぶ私たちの姿を見て拍手喝采を送ってくれているのかもしれない。そう考えると、またお化け屋敷に入って怖がる楽しみが増しませんか。この番組ではあなたの体験した怪談をオンラインで買い取っています。番組概要欄の一番上にある怪談応募のリンクからお願いします。2022年はメールでの募集も開始いたします。喋ることが苦手な方や声での出演が厳しい方はメールでの応募をお待ちしています。また体験談以外にも怪談に関する疑問や質問がありましたら、同じく番組概要欄の一番上のリンクからご応募ください。さて、100円で買い取った怪談話は来月で配信1年を迎えます。今後の番組の発展やリスナーの方との交流の場としてオンラインコミュニティを企画しております。試験的にスタートいたしますので、まずは10名限定でのスタートとさせていただきます。コミュニティの詳細や応募は番組詳細欄のコミュニティメンバー募集からご応募ください。来週も水曜日の18時に最新話を更新します。それではまた次回お会いしましょう。